マタイに入りますと、マタイによる福音書のこのお読みいただきました6章に入りますと、施し祈り断食についてイエス様がお話になっておられるわけですね。この箇所なんですけれども、いかがでしょうか。このところを読みまして、私たちはイエス様のおっしゃろうとしておられるお心を極端に受け止めて、とても窮屈に思い詰めてしまうというようなことがありはしませんでしょうか。例えば断食という言葉ですね。で、断食をなさった方もいらっしゃると思うんですけれども、そのこれをですね、考えてみますと、とても信仰生活というものが窮屈になりますね。私たちというのはなかなかの 職を立つというようなことはできないことですね。さて、その、イエス様の願っておられることは、私たちの信仰のありようが、この窮屈になる、そういうところにはないと思います。それとは逆に、喜びにあふれた軽やかな信仰生活をイエス様は願っていらっしゃったに違いないんですね。で、軽やかな生活って、どういう生活かなというふうに思うんですけれども、私たちこうして、生きているわけですが、空気を吸っているわけですけれども、あれですよね、今空気を吸います、吐きますなんて意識してませんもんね。右足を出します、左足を出しますっていうようなことは意識しませんね。もちろん例外もあるんですけれども、私も恩師の左近清教授も右が右だというふうに意識しないと右が出ないんですね。で、しばしば間違ってしまうということが起こるんですけれども、運転免許証の時に私自動車学校で2度それをやってしまいましたね。仮面の時です。指導の先生が左と言われると右に行っちゃうんですよね。今度は間違わないように、右って言われたことでもやっぱり左に、そういうところがあるんですけれども、右と左と意識しなければそのように体が動かないっていうようなところがあるんですが、これは例外ですよね。ごく自然に生きていくといいますか、生活ができる、そういうそのあまり張り詰めてない軽やかな信仰生活っていうものをイエス様は願っておられて、それで、このマタイの6章のこの箇所をお話になっておられるんだと思うんです。そのように申し上げながらこの箇所を読んでいましてね、皆さんいかがでしょうか。お聞きになられまして、やっぱりなんとなく気が重くなりますね。ここに善行という言葉が出てまいりますでしょ。それから偽善者という言葉が出てきます。嫌な言葉ですね。クリスチャンをそのやっつけるのには、刃物はいらないと、一言で十分だって言われていますね。君は偽善者だってこれ言われた人いません？これは効くんだそうですよ。青菜にしようと言いますか、なめくじぐらいですかね。もうたちまち消えちゃうんですね。旬となっちゃいます。萎えてしまいます。世間はよくこういう言葉を知ってますからね、これを使うんですよ。君は偽善者だと。本当にクリスチャン真面目ですから、そうするともう思い込んじゃうんですよね。ああ僕は偽善者なんだな、そういうふうになっちゃうんです。そういうことのためにイエス様はおっしゃっておられるんではないと思うんですね。この偽善者という言葉についてでありますけれども、これは実はギリシャ時代の舞台用語でもって舞台の俳優を表す言葉だったそうです。ギリシャ時代の その演劇といいますのは野外 で演じられたんですね。身振り手振りも、まあ、非常に大げさなんです。イエス様からご覧になりますと、施しをする人たちは、まあ舞台俳優が喝采を求めるような、そういうその情景に映ったのではないかというふうに思われるんですね。その街道という言葉が出てまいります。これはその当時の、そして今もユダヤ教の人たちにとってはもう絶対的な場所なんですね。一週間に一度、この何が何でも安息日を守って、それで街道に行って礼拝をしなきゃいけないんです。その街道というのは、これは実は男性だけに求められている戒めなんですね。こう申し上げますと、街道というのはとてもその堅苦しい場所のように思われるんですけれども、実は神様を中心にした交わりの場所、そういう空間ということですから、なんとこの街道で食事会を開いてもいいというなことのようですね。私はそのバーゼルにおりました時に、その割礼の式があるからというので、キリスト教徒でしたけれども、ユダヤ教の大聖堂にその行くことができました。帽子をかぶらなきゃいけないんですね。男性は帽子なんて持ってませんから、何でもいいって言われたんで、プレゼント用に持っていった風船あれを頭にかぶったんですよ。それで OK なんですよね。空気入れちゃうとダメですよ。半分ですよね。バッとこう乗せまして、私の頭は空っぽなんですけれども、でっかいんですよね。こういうのをキャベツ頭っていうんですね。ですので、その時は大丈夫だったんです。それで行きました。その街道というのは交わりの場所ですから、この何か必要なものですね、この着るものがないとか食べるものがない、そういう人が礼拝に来て手を挙げて求める、そういう機会が設けられていたそうです。その物心両面の援助を求める人は手を挙げたんだそうですね。でそういう習慣というものがユダヤ教のその街道、ユダヤ教の生活の中にはまああったわけなんですね。そういう場面で勘違いをした人が出てくるということなんですね。まあ施しを今だと、今施しをたくさんすれば最後の審判の時に割り引いてもらえるだろうと、立法違反をこうやっていると、それを減らしてもらえる、だからこの時だっていうので、その償いのためのその施しをするんだそうですよ。その時にですね、歌舞伎役者か京劇の役者かっていうぐらいの、その大きなジェスチャーをするわけですね。私が今施しをしています、そういうふうなことを、まあ、言う人が出てきたんですね。でこのまさにですね、これこそ偽善者なんですね。イエス様はこういう姿を実際に見ておられたはずです。偽善者のようであってはならないということを、言っておられるわけですね。この偽善者という言葉、先ほど申しましたように世間ではその使う、まあ、クリスチャンをやっつけるために使うということがあるわけですね。いつかの礼拝で長崎の被爆体験者、医師、長崎医科大学の教授であった永井隆先生のことをお話ししましたけれども、この方はですね、被爆後6年しか生きることのできなかった人なんですけども、その命を懸けて、まあ、命を削るようにして 被爆体験というものを本に表したんですね。で、彼はこう書いているんですよ。爆心地に居合わせて生き残ったものは少ない。で、その中で体験記を書けるような文化人はごくわずかだ。で、しかも原子医学を兼ねて研究したものといえば自分以外にはないと。私はこの記録を書く適任者である。それですね、もう高揚した気持ちで書くがよい、また書くべき義務もある、書かねばならぬと言っておられるんですね。真相を記録に留めるために、もう一つは絶対にもう再び戦争を起こさないと叫ぶために、彼は夜も寝ないで書き続けたわけですね。ところがですね、その彼が新聞に取り上げられまして、一躍ジャーナリズムの寵児となってしまったんです。これは永井先生の意図してなかったことだと言えます。で、それでもって表彰をしようではないかということで、国会でその案が上呈されることになったんですね。この時なんですけれども、永井隆は偽善者だと言われたんですよ。まず当時の社会党、そして共産党ですね。私どもは心していなきゃいけないと思うんですけれども、キリスト教徒ですね、私たちは教会に集うものっていうのは、やはりその政治に対しても違った目を持っている必要が、あります。これに絶対に溺れてはならない。私どもの国籍は天にあるわけですから、神様がそのどういうふうに見ておられるか、それを私どもはですね、信仰においていただいていくということが大事ですよね。まず政党が反対した、調査委員会を作るなんてなことにもなったんですね。もう一人は、名前を挙げて本当に申し訳ないんですけれども、清水喜太郎ですよ。この社会学者が反対したんですね。清水さんのその経歴を知っている人は、あの清水さんかと思われるはずですね。彼はこう言ってるんです。あれだけの量のものを書けるとは常識とは考えられない、誰かが書いたんだろうって言うんです。そう日本読書新聞に書いたんですね。そして偽善者だって誹謗中傷をしたわけです。実際には永井さんはこれでもって思わぬ印税を通して、その収入を得ることになったというので、彼は残された2人の維持のために全てをそれを使ったかというと、そうではないんですね。大浦天主堂の再建のために人知れぬ多額の献金をされた。これいろんなところで、当時長崎が再建されるという時にその献金をされ続けたんですけれども、その額っていうのは誰も知らないんですよ。しかし生半可なものではなかったと言われておりますね。三浦綾子さんもそうでしたけれども、本当に与えられたものを自分の懐に入れるというようなことはしなかった。で、しかし偽善者だと言われたんですね。で、その彼は全く反論してないんです。それで残された、この子を残してという本の中でこう言っておられるんですね。愛しいお前たちは二人の子供、天才ではないし、未来には厳しい生活が待っているだろう。しかし忘れないでほしい。へりくだった心で、しかも愛に満ちた生涯を送るならば、人生は必ず実り多いものになるだろう。どうか神を目指してどこまでも謙虚であってほしい、そういう生き方を身につけてほしい、こう言っておられるんですね。で、この姿っていうものはまるで修道士のようですね。偽善者でないということは、謙虚であるということで ですね。私たちはこういう人物を歴史の中に持っているというのは本当に神様を褒めたたえることのできることだと思うんですね。この謙虚ということなんですけれども、これは永井さんはカトリックの信者でしたから、やはりそのたくさんの修道士やですね、そのクリスチャンたちを見てきているわけですね。その謙虚な姿を通して彼はそのクリスチャンの道へと進むことができた人ですね。この謙虚ということなんですが、キリスト教にとっては非常に大事な言葉だということが永井さんを通してその知ることができます。ヌルシアのベネディクトという修道士がいました。これはこの人は宗教改革よりもはるか以前 の, その修道士であった人なんですけれども、聖ベネディクトの戒律と言われる修道院規則をまとめた人なんですね。その第7章に謙虚についてというその規則が書かれていまして、それはなんと謙虚を身につけるための12 の, そのステップなんですね。その第4段階ではこうあるんですよ。この服従において困難で不利なことに出会い、あるいはどのような種類の不正な取り扱いを受けても心を乱さず忍耐に徹し、落胆せず逃げ出さず耐えることです。聖書は最後まで耐え忍ぶ者は救われる、そう書いているんですよ。永井さんはですね、まさにこれを実践した人なんですね。やや説明的になりますけれども、この謙虚ということですね、偽善者でないということでありますけれども、これを本当に真剣に生きた人は殉教者ディートリヒ・ボンヘッファーなんですね。でボンヘッファーという人はそのヒットラーを打ち倒そうとして殉教の死を遂げた人ですけれども、それでなければそのユダヤ人虐殺は終わらないと、私はこのことについてですね、恩師の一人であったカール・バルトのご子息のマルクス・バルトからその場面を聞きましたよ。まだ彼がそのですね、高校生だった頃のことのようですけれども、ボンヘッファーがドイツからボン の, カール・バルトのところへやってきて相談したっていうんですよ。その相談っていうのはヒットラーをこの暗殺する計画がドイツの中で進んでいると、それをの実行が迫っているということをバルトに告げたところ、カール・バルトは反対したそうですね。それは成功しないと、あなたたちのしようとしていることはすでにヒットラーによって察知されている、仮に戦争が終わったとしてもこれだけの虐殺をした、そしてヨーロッパの各地奥深くに入っているそのドイツ兵たちは無事に解放されるはずがないと、まずもって成功しないということを言われたそうです。しかしボンヘッファーはその自分の命を捧げ尽くすということが自分の道だというふうに信じてドイツに帰ったそうですね。